上林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在強林製薬は強林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は強林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア強林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に北海道大学ワクチン研究開発拠点特任助教板倉ゆかりさんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
板倉先生、今日は狂犬病についてご質問が来ているんですけども、私も全く症例とかはもう見たことがないんで、一体どういう状態になっているのかということで、ご質問が来ているんだと思うんですけど、聞いてらっしゃるドクターたちももう見たことがないと思うんですけども、まずどのような疾患かお伺いしてよろしいでしょうか。
狂犬病は狂犬病ウイルスという、ウイルスの感染症、ウイルスの感染によって発症する人獣共通感染症で、症状としては最初はインフルエンザ用の症状が出てくると言われています。で、徐々にこうウイルスがしっかり脳で増えるに従って、やっぱり神経症状が出てきて呼吸が困難になったりっていうような形で、ほぼ 100% に近い確率で致死に至るような感染症です。
ということは、最初は発熱ですよね。それから神経症状が出てくる、あるいは呼吸障害が出てくるということなんですけど、大体動物はどのようなものから移ってくるんでしょうか。
人の狂犬病の場合、その 99% が犬に由来すると言われています。で、狂犬病ウイルス自体はほとんどの哺乳類に感染できると言われていて、全世界で見ると、犬だけじゃなくていろんな動物がウイルスを保持しているんですけれども、やっぱり犬っていうのが人間とこう生活環境を共有するっていう特徴を持っているので、人の狂犬病の場合はほとんどのケースが犬に由来っていう形になってます。ただ地域的にアメリカ大陸を見ると結構コウモリからの感染が多かったりとか、ちょっと地域による特性はあります。ただ基本的には犬に由来すると言われています。
で、その犬なんですけど、狂犬っていうぐらいなんで、犬が感染して発症している状態の場合にその犬に噛まれると感染人にしてくるということなんでしょうか。
そうですね。その犬でこうしっかり神経症状が出ているような状態だと、唾液中にウイルスが出てきているので、新たにこう他の犬だったり人間を噛むと、その時に傷口からウイルスが、唾液に入っているウイルスが入るっていう形で感染します。
ということは、普通の状態の犬であればそれは感染していなくて、あるいはキャリアになるっていうことはないんですか。
発症していない状態、ウイルスを持っている状態で放浪することは可能ですね。その狂犬病っていうのはすごく潜伏期っていうのが特徴的な感染症なので、体の中にウイルスが入った後に発症するまでにすごく時間がかかることがあるんですよね。で、その間っていうのは症状も全く出ないので、ウイルスを持ったまま他の場所に移動できる、そういった意味でこうキャリアにはなります。
ああ、なるほど。じゃあ潜伏期っていうのは先生最長どのくらいあるとか。
ああ、でも数年とかになるケースもあるっていうのは聞きますね。
数年ですか。
数年、はい。
あら、
一番新しい日本の輸入症例の方も1年前とかにフィリピンで犬に噛まれたっていう方で、その後日本に来て発症っていう。
じゃあもう すべての犬がもう狂犬病ウイルスを持ってるっていうふうに考えておかないといけないということですよね。
そうですね。まあ、持っているリスクは、はい、あるかもしれないですね。ただまあ、発症してない段階では、おそらくそのウイルスの排出はないので、そういった意味では、発症していない動物から直接ウイルスに感染するっていうリスクはそんなにないかもしれないです。
なるほど。で、まあ、よくコウモリなんていうといろんなウイルス持ってますけれども、コウモリはやはりキャリアになり得るんでしょうか？
そうですね。コウモリはやっぱりいろんな感染症においてちょっと特殊な存在で、すごく平常時の自然免疫系の活性が高い動物と言われていて、いろんなウイルスを保有できるって言われているんですけど、まあ、コウモリも狂犬病ウイルスで、まあ、致死に至る例もあるんですけど、まあ、サバイブする例もあるようですね。
それでやはり気になるところは、まあ、死亡率といいますか、要はなんですけれども、発症してしまうとどのくらいの方が亡くなられるんでしょうか？
発症した場合の致死率はほぼ 100% と考えていただいて問題ないかなと思います。これまでに、まあ、何例か、その、生存した例っていうのが、レポートにはなっていたりするんですけれども、やっぱり、有効な治療法として、確立されたプロトコルはないっていう状況ですね。
難しいですね。もう発症してしまうと、なかなか治療できないということで。はいはい、で、日本ですと、先生、流行っていうのは最後、いつ頃なんでしょうか？
日本での発生は、1950年代。それ以降は数例の輸入症例のみで、日本は狂犬病ウイルスフリーだと言われています。
なるほど。じゃあまあ日本国内での発生はないけれども、でも輸入はあるということなんですね。
そうですね。さっきもちょっと言ったその海外で暮らしていた方がやっぱり潜伏期が長いことがあるので、そういった流行国で動物に噛まれて、まあ、元気に暮らしていて日本に来たけどしばらくして発症してしまったっていうような症例になりますね。
で、そういう方が、まあ、ご本人もわからないんでしょうけども、まあ、日本の医療機関を受診して、まあ、治療ということになりますと、はい、医療関係者に対するこの感染っていうのはあるんでしょうか？
その、さっきも犬の唾液にはウイルスが排出されるっていうことだったんですけど、やっぱり人でも発症している段階では唾液中にウイルスが排出されたりしますので、そういった唾液が目に入ったり、どこか傷口に入ったりっていうことで、ウイルスに暴露するリスクっていうのはゼロではないかなとは思います。ただこう空気感染したりするようなものではないので、でかつウイルスに暴露後でも、まあ、ワクチンだったりをすることできちんと発症を予防するようなプロトコルが確立されているので、発症のリスクっていうのはかなりこう下げて、ほぼゼロまで下げられるんじゃないかなと思います、うん、
じゃあやっぱり気になるところの暴露後のワクチン接種ってことになるんですけども、先生、このスケジュールはどういうふうになってるんでしょうか？
ですね、WHO が推奨している、まあ、2種類方法があって、その暴露された当日まできるだけ早く0、3、7、14、28日目に計5回打つ方法と、まあ、当日に2回2箇所に打って、あとは7日目21日目に計4回打つような、まあ、短期間で回数ワクチン接種するっていうようなプロトコルが推奨されています。
で、これが暴露後ワクチンですけど、その他に何か暴露後の発症予防ですね、なんかございますか？
まあ、ワクチンは抗原を打って体でこう抗体を作らせるっていう方になると思うんですけど、この時に直接もう抗体自体を打ってしまう、あの免疫グロブリン製剤をその暴露当日にワクチンと一緒に接種するっていうことも推奨されています。
これはもう狂犬病ウイルスに対する免疫グロブリンを打つということなんですけど、
そうですね、
これは全身ではなくて局所に打つということですね。
そうですね。
なるほど。そっちに、まあ、濃度を上げるっていうんでしょうか、もう噛まれた場所が分かっていれば、
やっぱり局所で、はい、局所でのウイルスの増えを抑えるっていうのがすごく狂犬病の場合大事になってくるので、
わかりました。これがまあ暴露後ということなんですけど、はい、先生、まあ、日本を除くとかなりいろんな国で狂犬病ウイルスは潜在的に存在しているということになると、今いろんな仕事、特に商社マンなんか世界で活躍されてますよね。ですから渡航前にワクチンを打つということになると思うんですけども、このスケジュールはどうなっているんでしょうか。
この前は今は2回か3回打つことが推奨されていて、0日7日後で3回打つ場合はその3週から1ヶ月後に打つっていうような形のプロトコルが推奨されています。
なるほど。でもまあちょっと時間的余裕があればいいと思うんですけども、なかなか仕事ですぐ行ってこいみたいなことになりますよね、
はい、
そうすると、まあ、国内で1回打ってで海外の赴任先に行ってまた追加して打つという場合もあるんですか。
まあ、それでも可能だとは思います。もしそういうちゃんと打てる場所があれば、はい、
この先生まあ、日本も含めて大体同じワクチンなんですか、これ。
いえ、国によって違ったりもしますね。ただ使われている株は、狂犬病の場合どの株でもちゃんと効果は出るので、ここまでどこの国のものがいい悪いっていうのはそんなに問題ないかなとは思います。
まあ、株の違いあるけど先生、よく、まあ、新型コロナの時問題になった遺伝子変異ですよね。その辺は考慮しなくても大丈夫なんですか。うん、
はい、狂犬病の場合は大丈夫です。狂犬病ウイルスはコロナの場合やっぱり感染伝播のスピードが速いというか、なのでどんどん新しい人に伝播していって、そのコロナ自体もみんながどんどんつけてくる免疫から回避しなきゃいけなかったんですけど、狂犬病の場合そういった伝播様式だったり感染様式を取らないので、狂犬病の場合なんていうんですかね、その狂犬病ウイルスが新たな動物に感染したときに、その動物が免疫を持っていることってほとんどないことが想定されるじゃないですか。その一回感染して発症するとその動物はもう死んでしまうので、ワクチンをしていない限りそのウイルスが感染する次の動物って免疫を持ってないんですよね。なのでそういう免疫から回避するっていうような進化が起こりにくいウイルスなので、
ということは、まあ、変異しなくても
そうですね
問題ないっていうわけなんですね
はい、
ということは、まあ、あまりウイルスの遺伝子変異は考えなくてもいいということなんですね。
はい、
わかりました。まあ、日本も狂犬病ウイルスの、まあ、今根絶されているようですけど、まあ、世界的に見るとまだまだ大変問題になるウイルスということで、先生ますます研究の方頑張っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は北海道大学ワクチン研究開発拠点特任助教板倉ゆかりさん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。